ゼロシリーズ3つ新作が出るってことなんですけど、スミさん、
はい、どうぞ。はい、楽しみですね。その3つの内容が早く聞きたいです。
早く聞きたい。はい、まあ、情報発信、まあ、ヒントを出すと、情報発信イコールインプットかける整理整頓かけるアウトプットなので、この問題を解決する3つの新しいゼロシリーズっていうのを作っていくっていうのが、まあ、答えではあるんですけど、
はい、
まず1つ目がゼロリーディング、はい、ゼロから始めるインプット講座ですね。
はい、
どうですかね、セミさん、ゼロから始めるインプット講座と聞いてどういうイメージがありますか。は
い、インプットですか。何をインプットするんだろうっていうのがもう本当にハテナっていう感じです。
うん、大きなハテナがあると思うんですけど、
はい、
すごいざっくり言うと、例えばね、僕自身はアドラー心理学だったりですとか、習慣の本とか、ビジネス系の本とか、まあ、最近だったら、なんだろう、100億円オーナーになる本とか、
はい、
まあ、日本中にある本全部買って読むってことをするんですけど、
はい、
それがまあ、3日くらいで終わらすんですよね、それをパッて。日本中にある本をバーって、目通すって感じ。まあ、早ければ1日とかで終わるんですけど、
はい、
それもすぐアウトプット、整理整頓のアウトプットに入るって感じなんですけど、
はい、
もし仮にスミさんが英語系の本を1日から3日ぐらいで日本中の本をねバッて読めるとしたら、これはどうですかね。
いやー、これはバイリンガルどころかマルチにもなれるんじゃないかって思いますね。
そうですね、もうマルチリンガルで巨乳でモテモテって感じですかね、これはもう。
ああ、それはますますやばいですね。
まあ、英語以外の分野も他に興味がある分野、健康とか、
はいはい、
他の情報とかですね、
うんうん、
大学4年とか行かずに自分ね、自宅で好きな時間に好きなタイミングで3日ぐらいあればポイントが押されるよって聞いたら嬉しいですかね、これは。好きな分野、
いや、そうですね、まず時間がすごく無限にあるように感じますね。
うん、この超高速インプット、ゼロリーディング、ゼロから始めるインプット講座、3日間で専門家レベルになるっていう速読の講座をね、やっていこうかなというふうに思ってます。まあ、速読っていうとちょっと本かなと思うかもしれないですけど、はい、まあ、PDF 音声、まあ音声ちょっと難しいですけど、 PDF だったりですとか、まあ先あったらノートっていう文字のどういうふうな処理ですね、脳の処理をしていくのかっていうところのメカニズムから、でそれを踏まえた上でどういうふうに3日でやっていくのかってところですね。
はい、
例えばスミさん、 PDF とか本とかっていうのを手に取る機会最近多いと思うんですけど、
はい、
どういうふうに読んでます？
私読むの漫画でもすごい遅いぐらいなんですけど、一文字一文字追いかけて想像しながら読むっていう感じです。
ああ、じゃあこう前から後ろに1ページずつ丁寧に送ってる感じですかね。
すごい丁寧に読んじゃう派です。
うん、実際どうですかね、この本読んでよかったなっていう本とかってどれぐらいあります？
人生の中で言えば、まあ1割2割ぐらいなのかなっていう感じです。
うん、もう僕の結論なんですけど、みんな本を大事に扱いすぎなんですよね。僕も本当破ったり線引いたり、もう線もまっすぐじゃないんですよ、もう蛍光ペンはみ出てるって感じで、どっち引いてるんですかって感じというか、雑にメモ書きしますし、もうぐちゃぐちゃ折り曲げますし、もう時にこう火の粉散っちゃったりとか、なんかキャンドルとか炊くんですけど燃えたりとか、もう本当にこう破ったりとかですよね、破ったところを保存したりとか、もうそういうぐちゃぐちゃって感じで使ってるって感じなんですけど、
うん、
速読とかインプットとか、もう業界、そのね、自分の業界を3日でマスターするってなった時に、例えばね、広告とかだと、瞬読みたいなのが入ってて、なんか本をね、これ絶対読めへんでしょっていうぐらいで、パラララってめくるものがあるんですけど、
あ、はい、
まあ、そういう感じの魔法ではないんですよね。一見魔法っぽく聞こえると思うんですけど、はい、
うんうん、
まあ、例えば、ね、有名人とかだと、写真をね、こう記憶する、写真のように記憶するとかあると思うんですよ。フォト、なんちゃらみたいな。
はい、
まあ、その特殊能力あればいいんですけど、基本的にそれ伸ばすぐらいだったら他のことやった方がいいというか、もうちょっと楽にできるもないのっていう感じで、
はい、
僕ずっと悩んでたわけですね。
はい。
で、速読の本を日本で最初に、日本中の速読の本を僕全部読んだわけですけど、それを最初に思って、ね、
はい、
まあ、電話帳記憶するとかありますよね。なんか世界不思議発見とかで、なんだろうな、外人が、あ、91とか言って、なんかすごい全部当てるみたいなあるじゃないですか。
あります、ね。
すげえな、みたいな。まあ、別にそれできたらいいだと思うんですけど、
はい、
まあ、それやるんだったら別にビジネスとか小さいことしないで、なんか 軍事国家機密みたいなのを守ってほしいというか、そんな感じのニュアンスなんですけど、僕たちがやれてるのはそんなことじゃないわけですよ。
はい、
単純に自分の知りたい好奇心をね、思いっきり満たしてあげようと、
うん
うん、僕が提案したいのは、普通の人が普通に本を読む、そのためにはこの本がいいよねっていうところなんですけど、 その速読、リーディング、インプットの種って必ずあって、
はい、
何かっていうと、これ全部正確に読んでるわけじゃないんですよ。
うん、
読まない箇所を決めてるんですよね。そうすると早く読めるんですよ。どうですかね、すみさん。一瞬魔法のような速読かなと思ったら、はい、ああ、それね、読まない箇所を決めるだけだよ、ほじほじって感じだったらどうですかね。
いや、そうなんですかっていう感じですね。
これは実際に本とか PDF とか記事を書く側になるとすごいわかるんですけど、
はい、
要はここ読めばいいってポイントが絶対あるんですよ。
うん、
28の法則じゃないですけど、
はい、
まあ、ボーリングのセンタービーじゃないですけど、
うん、
まあ、意外と夢がないというか、まあ、速読とかリーディングとかインプットで3日でバンってやるっていうのは、もうすべてここだけ読むっていうポイント、本で言うとここだけ読むっていうポイントだけ押さえてればいいよっていう感じですね。
はい、
そこだけ5分読めばいいって感じです。どうですかね、スミさん。そのポイントさえ教えてくれれば、スミさんもちょっと速読って感じですかね。
そうですね。そんなポイントあるのかなっていう感じですね。
うん。でも実際に僕自身が速読だったりですとか、
はい、
まあ、アドラー心理学のレポートとかスミさん読んだことあると思うんですけど、
はい。
どうやってあの知識インプットしてるのかなとか、やっぱ気になったことありません？
もちろんありますね。そんな早くどうやって吸収したんだろうっていうのはありますね。うん、
その種は全部じゃなくてポイントだけだよって聞いたら、ちょっと夢から目が覚めるというか、って感じですかね。なんか拍子抜けというか、って感じですかね。
いや、でもその要約をつかむコツとかもあるんでしょうっていう感じですね。
そうですね、要約のコツっていう、はい、まあ、インプットのコツっていうのをあなたのね、専門業界、専門的に業界、つみさんだったら英語、僕だったらビジネスとか速読とかアドラー心理学とか、はい、そういう自分の興味がある分野を3日でマスターしていくっていうのが、このゼロから始めるインプット講座、ゼロリーディングになります。
はい、はい、
まあ、よく言われることですけど、100冊読めば3冊あればいいなって言われてるんですよ、いい本って。
うーん、
それさ1割って言ってましたけど、1割が多いぐらいなんですよ、はい、もっと言うと1000冊読んだら970冊はいらない本なんですね。
うーん、
毎日2時間1冊をね、2時間ぐらいで読んだとしても、なんだろう、970冊無駄になるんだったら2000時間ぐらい無駄になるわけですよ。
うん、
まあ、ちょっと計算できないですけど、100日ぐらい無駄なのかな、わかんないですけど、
はい、
まあ、その無駄な時間をね、僕が引き受けたって考えれば、まあ、価値はね、理解しやすいのかな。加速学習ですね、これからの人生で、
はい、
ものすごい応用が効く。その技術を踏まえた上で、まあ、最初はね、お金で情報発信とかやればいいと思うんですけど、
はい、
あとはね、他の業界だったりですとか、その知識を踏まえた上で実際に会うっていうところですね。速読やってる人を見るとか、うん、まあ、僕とかでもいいですけど、
はい、
スミさんだったら他だったら料理とか整理整頓とか、
はい、
夜のテクニックとか、まあ、いろんなね、バレずにバレないぐらいの速さで読めるよって聞いたら、ちょっとこれは楽しそうですかね。
いやー、世界がちょっと広がっちゃうなっていう感じですね。
うん、そのインプットを僕とね、実際に会って膝と付き合わせてお話してきますよって聞いたら、ちょっとインプット講座も明確に楽しそうだなって感じですかね。
そうですね、インプットが楽しくなりそうな感じがします。
うん、いいですね。まあ、これがゼロから始めるインプット講座ですね。
はい、
2つ目、ゼロから始めるコンセプト作り、ゼロコンセプトを次の教材ですね。まあ、さっきインプットだったんで、これが整理整頓に当たると思うんですけど、
はい、
まあ、速読もね、まあ、こう自己満足で終わってほしくないなと思うんですよ、正直言って。まあ、楽しいんですけど、みんなでできるようになったらいいんですけど、それだけではやっぱ世の中には貢献はなくて、お金にもならなくて、仲間も増えていかないんですよね。
うん、
なんかね、インドの山奥で瞑想してればいいのかって、そういう話ではないんで、ちゃんと僕らは価値を提供していく必要があるわけですね、世の中に困ってる人を見つけて。
はい、
自分の内側に染めてっても好きな人は振り向いてくれないわけじゃないですか。
はい、
うん、それを自分のね、インプットした内容をどういうふうに届けていくのかっていうのが、そのこのコンセプトっていう内容なんですね。
うん、
自分のインプットした内容をどういうふうにビジネスで生かしていくのかっていうのがコンセプトなんですけど、
はい、
ぶっちゃけどうですかね、コンセプトって聞いてどう感じますかね、鷲見さん。むずいって感じですかね、ピンとこないですかね。
そうですね、どういうふうにインプットとつなげるのかなっていうふうに思いました。
うん、まあね、入力したものをコンセプトでちょっと変換して相手の出力させるみたいなイメージなんですけど、
はい、
実はこのライティングっていうのはもうコンセプトで 80% くらい決まるって思ってて、まあ、自分のね、こう、なんだろう、他の言葉で言うと、ポジショニングとか、USP、MSP とか、理想の世界とか、まあ、いろんな言い方があると思うんですけど、
はい、
自分のインプットした内容、速読で得た内容を、どういうふうに世の中に価値提供していくのかっていう役割を決めるみたいな感じですね。
うん、
抽象的なんで具体的に落とし込んでいくと、例えば、スミさん、英語やってると思うんですよ。
はい。
でも、英語の発信してる人って、腐るほどいるわけじゃないですか。
はい。
そこは多分僕よりスミさんの方が知ってると思うんですけど、 でもその中でも細分化ってされると思うんですよね。
はい。
仕事で使う英語なのか、レストランの注文なのか、銀行での英会話なのか、シーンによって異なるじゃないですか。
はい。
スミさんが一番知りたい英語のノウハウってどんな感じですかね。
そうですね。やっぱ日常会話ですかね。まんべんなくと言いますか。
うん、はい、日常会話ですよね。
はい。
じゃあ例えば、パチンコ屋で大儲けした人が教える日常会話、英会話法とかどうですかね。このコンセプトは。
まあそれはそれで興味はありますけど、使うのかなっていうふうにも思いますね。
お前が言って説得力あんのって話じゃないですか。うん、例えばスミさんだったら、
はい、
アメリカとイギリスで合計10年間過ごした人が話す日常会話みたいな、
うん、
だったらまずちょっと近いですね、さっきよりかは。
そうですね、はい。
そんな感じで、例えば道でね、ものすごいお腹がスミさんが痛いっつって倒れたとして、
はい、
その時にね、白衣着たお医者さん5人ぐらいが、あ、大丈夫ですか、呼吸は、脈は、体温はって一つチェックされてるのと、
はい、
まあ、さっきまで、あのパチンコに並んでたおっさんが大丈夫とか言ってくるのではちょっと違うものがありますよね。同じように呼吸と脈と体温確認されたとしても何かやっぱちょっと違いますよね。
全然違いますね、うん、
まあ、人って残酷で、何か言ってることってよりもどういう人が言ってるのかってところに着目するんですよ。
うーん、
それがコンセプトなんですね。
はい。
だ、スミさんが言った言葉っていうのは無意識にスミさん以外、まあ、スミさん以外の言葉、スミさんの言葉をスミさん以外の人が言ったらまた違う言葉になるし、僕もそうなんですよね。僕の言葉を誰か違う人が言ったらまた違うことになるんですよね。
はい。
例えば恋愛とかでも、スミさんが今ね、これからまた探していくってやった時に、
はい、
理想の男性が現れましたと、
はい、
ってなった時になぜか他の女性の言葉を気づかずにスミさんの言葉だけガッて入るようになってくれたら嬉しいですかね。それは、
いや、それはもう嬉しいとしか表現できないですね、う
ん、まあ、それがポジショニングでありコンセプトみたいな感じなんですよ、
はい、
その人だけに響く何かを伝える、うん、まあ、ビジネスの格言でニッチ・イン・リッチってあるんですけど、要はニッチになればリッチになるっていう言葉があって、
はい、
要はこの人のためってフォーカスすればフォーカスするほど豊かになっていくって言葉があるんですね。
うーん、
で、そのコンセプト、インプットしたものをどういう人に届けていくのかっていうのを決める、あなたの情報発信をどういうコンセプトで決めるのかっていうのをワークシートをプレゼントして僕と一緒にやっていくっていうのを今回ね、このゼロコンセプトでやっていこうかなというふうに思います。まあそんな難しいことないんですけど、こうなんかアイデアかなとか難しいかなとか思うかもしれないですけど、単純にあなただけのニッチを見つけていきましょうねというところなんですね、うん、ニッチなんてないよという人を見つかるようなワークシートを作ってますんで、まあ、基本的にはその速読と合わせ持ってやれば、まあその補完はできるというか、仮に何もなかったとしても勉強すればいいよね、このやり方でっていう、
うんうんう
ん、それも一緒にやるよねっていうところなんですね。
はい。
その結果あなたが市場にとって唯一無二の存在になっていく、スミさんの理想の男性にとって唯一無二の存在になって、なぜかスミさんの言葉だけ響いていくっていう状況ができてきますよと。
うん、
そうすると勝手にお客さんはあなたのことをやりますよと、
うん、
いうことなんですね。
はい。
だから要するにあなたの業界でどういう立ち位置で情報発信していくのかっていうことを伝えていきますよってことですね。
はい。
ちょっと抽象的なんで、もうちょっと、なんだろう、普段の言葉で言うと、まあ、コンセプトっていうとあんまりピンとこないかもしれないですけど、現実世界の中で自分の立ち位置を決めて、周りのスタンスを理解して、それを調整しながら自分の幸せな生き方を見つけていくスキルっていうのを、僕はコンセプトだったり、コミュニケーションとか、そういうふうなスキルだと思ってるんですね。
うん、
自分の内側と外側をどういうふうに関わりをしていくとか。これは逆に下手くそな人がコミュ障とかネクラとか言われるものなんですね。
うん、
自分のペースで話せない人とか、
はい、
まあ、喋れない人もそうですけど、相手との調整ができないんですよ。話すことがないじゃなくて、相手との調整ができてないだけなんですね。自分の立ち位置が決まってないから、
うん、はい、
それが口から出ればスピーキングで、紙に書けばライティングで、ジェスチャーを表すは手話だけであって、本質的な機能はこのコンセプトなんですよ。どういう関わりをその人としていくのか。
はい。
スミさんはキョロキョロしてて挙動不審な成功者って会ったことありますかね。
いや、逆かもしれないですね。堂々としているというか、落ち着きがあるというか、うん、
堂々としてますよね。
はい。
その場でふさわしい自分の格好を調整できるんですよ、やっぱ彼らは。
うん、うん、
だから、ニッチインリッチですよね。人のために何かできる人になるし、ものすごい自分の役割を理解できるっていう生き方ができるわけですね。
はい。
まあそれをね、ビジネスでもやっていくし、あなたのね、生き方のセットアップとしてもやっていきますよっていうのが、このコンセプトですね。
はい。
どんどんそのインプットしたものを誰に届けていくかっていう ところですね。
はい。
ってことをやっていきますよと。で、最後、三つ目がゼロマーケティング。ゼロマーケティング。ゼロから始めるコンテンツ販売ですね。
はい。
インプットが終わって、外との関わり方が分かれば、次に実際に商品を販売していくってところなんですけど、
はい。
まあ、いわゆるお金稼ぎの部分ですね。シンプルに金儲けというか、こう、速読して、関わり方を決めて、ターゲットを決めて、学んだ内容をその人に対して売れる形にやっていきますよと。
はい。うん、
要は、どんな、すみさんだったね、どんな男性がいるのかっていうのをバーってインプットしていって、で、この男性落としていくぞって決めて、プレゼントを固めていくみたいな、3セットですよね、うん。インプット、コンセプト、アウトプットは。
はい。
これぐちゃぐちゃやっていくと、ああ、なんか医者も、弁護士も、パイロットもとか言い出すと、いきなりハーレムは難しいわけですね。
はい。
一人一人、まずはコンセプトを決めてやっていかないといけないんで。
うん。
インプットしたら整理整頓していって、それをどういう人にどういうふうに届けていくのかっていうのを、このゼロマーケティングでやっていきますよと言ってますね。
はい。はい、
で、これはもう、コンテンツって聞くと、すみさん、どういうイメージがありますかね？自分のコンテンツを作る。
すごく、なんて言うんですかね。今までのインプットしたものとこう向き合って、綺麗に整理整頓した上で形にしないといけないのかなっていう感じです。
うん。ちょっと力みが生まれますよね。
はい。
そこで僕が、まあ、絵を描く作業とか思い出してほしいんですけど、スキャニングっていうのかな、はい、なんか薄い紙を敷いて、上からなぞれば、その絵がその、模写されるみたいなのってあるじゃないですか。
ああ、はい、ええ、ええ。
それと同じような、コンテンツカンニングシートっていうのをこのゼロマーケティングではお配りします。要は僕のね、まあコンテンツもそうですけど、それを上からなぞるだけで自分の条件を当てはめれば、あなたのね、コンテンツができますよっていうコンテンツカンニングシートっていうのを渡すよって言ったら、これはちょっと安心って感じですかね。
いや、それをなぞるだけだったら、もう何も考えずともという言い方は変ですけれども、スラスラと書けるのかなっていうふうに思います。
うん。まあ、ただ、あくまで注意してほしいのはできるんですけど、それは一つの要素であって、永久にそこにいてほしいわけじゃないですよ。まず最初の補助輪として、自転車で一緒ですね。ずっと補助輪してたらダサいじゃないですか、大人で。
はい。
どんだけスーツで髪パリってやって、うまくなんかね、サングラスとかして、スーツでアルマーニ着てたとして、持ってたとしても、補助輪でカラカラカラってスミさん会いに来たよって言われたら、ちょっとダサい。面白いですけど、ダサいじゃないですか。
そうですね。
はい。それは取れよっていう感じで。
はい。
それはもういつか取らないといけないよってことをまず認識しておいてください。
はい。
はい。まあ、本当にね、コンテンツの威力ってでかいんで、僕と同い年ぐらいで、まんまメンターの言ってることを丸パクリしてツイッターノートにして1億円言ってる人とかもいるんですけど、まあ本当に横流しなんですよ。言っちゃえば。まあうまいこと売ってるんで、法律云々とかないんですけど、ただやっぱコンテンツ販売ってそれだけの威力があるんですよね。まあ最初は初心者だと思うんですけど、自分のコンテンツを売ってみるってことを体験すると、まあ、すごいビジネスが始まるんだよ。お金的にも、お客さんの集まり的にも。まずそれやっていきましょうね、というところですね。
はい。はい。
で、具体的には7つのレバレッジっていうイメージでやっていくんですけど、はい、何かっていうと、僕が新しい業界に入っていくときに、この7つのステップを踏んでコンテンツを作っていくよっていうのがあるんですよ。
はい。
まあ最初だけちょっと紹介していくと、まず1つ目のレバレッジが、マンツーマンコンサルなんですよ。マンツーマンコンサル。
うん、
はい。これを大体、僕の場合10人から100人ぐらいあるんですけど、まあどんな問題点ありますかとか、どういうふうになりたいですかとか、
うん、
そういうのを聞いていくんですよね。
はい。
まあ、95% くらいリスニング で聞くんですけど、
うん、うん。
そうすると、なんとなくこの悩みいっぱい出てくるぞってところが出てくるんですよ。
あ、
そうなってくると、次のレバレッジポイントに行って、次が PDF レポートなんですよね。
はい。
二つ目のレバレッジが PDF レポート。まあ今で言うノートとか、ブレインとかなんかいろいろありますけど、昔で言う情報商材みたいな感じですよね。
うん。
それを一人一人やっていくよという感じですね。で、三つ目に音声プログラムですね。
はい。
音声プログラム。で、PDF での悩みはさらに深掘りしていく内容を話し、みたいな感じで、もう、マンツーマンコンサル、PDF、音声レポートっていう、まあ、三つ目のレバレッジまで行ったわけですけど、
はい。
なんとなくすみさん、この階段って見えそうですかね？
そうですね。うん。
しかもこのマンツーマンコンサルもそうだし、PDF レポートもそうだし、全部にカンニングシートあるよって聞いたら嬉しいですかね。
ああ、それは、ない、最初のうちはないと、何も手つけられないかもって思いました。
うんうんうん。そうですよね。まあ、なので、コンテンツ、インプットして、伝え方を決めて、それを届ける。好みの男性を見つけて、好みの異性を見つけて、その異性が喜ぶ関わり方を知って、そして実際にプレゼントを届けていく。インプット、コンセプト、アウトプットですね。
はい。
というのを実際に僕とやっていきましょうと。
はい。
いう話ですね。でも実際コンテンツ作っても売れないのではって思うかもしれないですけど、はい、集客って考え方はシンプルで、
はい。
スミさんが例えば、ホストを ちょっとホスト経営しようかなってなったとして仮に、
はい、うん、
ホスト集めるとしたらどこでスカウトしますかね。東京だ
ったら、東京だったら新宿ですかね。
うん、新宿ですよね、はい、それと同じでもうすでに集まってる場所ってあるんですよ、自分のお客さんが。
あ、
うん、例えばすみさんが英語系の発信する、そして英語系の発信の中でもニッチインリッチでこういうコンセプトにする、
うん、
ってなったらもうすでにそこに集まってる人ってどっかにあるんですよね。
はい、
うん、そこを集めていく、そこだけを集めていくっていう、まあ、ニッチマーケティングみたいなことを話していこうかなというふうに思っています、はい、まあ、それもね、あの僕と直接会って、まあ、スミさんこんな商品がいいんじゃないとか、あなたはこんな商品がいいんじゃないっていうふうに、でここにお客さんいるからここちょっとあの絡んでいこうよとかっていうふうにやっていくんで、
はい、
まあ、そこね安心しながらやっていただければというふうに思います、
はい、
どうですかね、スミさん、ゼロから始めるマーケティング、これはどういうふうに感じますかね。
そうですね、もうマーケティングっていう言葉なんですけれども、もうなんて言うんですかね、人生単位というか自分の人との関わり方とか物の扱い方とかそういうところまで体得できるのかなって思いました。
うん、いいですよね。この3つの企画っていうのを今回、ね、あの直接会って実際にねやっていこうかなというふうに思います。1つ目がゼロから始めるインプット講座、ゼロリーディングですね。まあどういうふうに3日間で自分の業界を専門領域にしていくのか。2つ目にゼロコンセプトですね。1つ目が自分のね、好みの男性を見つける、好みの異性を見つけるっていう活動としたら、2つ目はその男性がどういうふうに活動で喜んでいくのかっていうところを探していく感じですね。
うん、
で、3つ目に実際にそれが分かったとってなったら、マーケティングでその人と実際に会ってプレゼントを渡していくっていうところがやっていくってことですね。マーケティングっていうのは自分で商品を作って、それを届けるまでの活動のことを言うわけですけど、
うん、
ちなみにすみさん、この3つの企画だったらどれが一番気になるかなとかってあります？
そうですね、どれも気になるというか話を聞きたい、直接聞きたいっていうのはあるんですけれども、やはりマーケティングの部分ですかね、
うん、実際商品の部分ですよね。
はい、
ただ実はこの3つのコンテンツは独立したものじゃなくて、すべて内包された一つの企画であるって聞いたらどうですかね。
あ、よかったです。ありがたいです。
そう、今回はこの3つの新ゼロシリーズ、インプットからコンセプトを決めてアウトプットする。理想の人と出会って、それを届けていくっていう活動ですね。っていうのをあなた直接会って、膝と膝を付け合わせて、目を合わせて、非言語を飛ばしながら、ご飯も一緒に食べて、まあ男の人はね、まあツレションでも何でもいいですけど、一緒にやって、自分のね、情報発信、関わり方を決めて、高速インプットをして、コンセプトを決めて売る。で、1商品、1000万円っていうのをやっていくっていう企画になります。もう本当にね、今日、あなたが考えてきた情報発信っていう概念を大きく変えていこうかなと思うんですけど、これはやばいですかね、すみさん。
そうですね、これは、なんて言うんですかね、私にとっては、そのカリスマが隣にいるみたいな、そういうめったにない機会というか、今までとは考えられないようなシチュエーションなので、とてもチャンスだなという感じがします。
いいですね。この3つの企画を合わせ持つ、実際に会う今回の新ゼロシリーズの名前はゼロスタート合宿です。ゼロスタート合宿、
はい、
まあ、結構ね躊躇してるんですけど、自分のね、すべてを出すというか、こう、あってやっぱ出すと、うん、僕自身も弱いとこ出るんですよね。生活していれば弱ってる部分出るんで、必ず隙が生まれるんですけど、まあ、実際ね、こう、僕自身も負荷があるというか、実際に会って話すと、オンライン楽なんですよね。そういう点。でも実際会うことにここ意味があると思うんで、ぜひね、僕と一緒にうまい飯を食いながら、はい、うん、やっていけたらな、というふうに思います。で、実際にこの合宿のゴールとしては、3ヶ月でね、あなたの入りたい業界っていうのをマスターしていって、コンテンツを作って、その後1年でね、1商品1000万円を目指していこうと。で、そのマーケティングについても話していこうとになります。
はい。
で、1ヶ月目で速読して業界をマスターしていくと。で、2ヶ月目でコンセプトを決めて、ニッチを決めていくと。で、3つ目でコンテンツを作って販売していきますよ、ということですね。で、ゼロから全部スピードでね、まあ、今年はもう本当に一緒に加速学習していきましょうよ、というものですね。で、みんなでね、ガーってこれをやるメンバーが集まることによって、まあ、やっぱ特殊なエネルギーって生まれてくるんでね。そこで、パワーをね、みんなでやっていこうかなというふうに思います。
はい、
どうですかね、すみさん、ここまで来て。
いやー、その、なんていうんですかね、1対1でやってきたことを、たくさんの人が集まることによって、切磋琢磨じゃないですけれども、高め合える存在がいると、また違った感じで、もっともっと高みを目指せるのかなっていうふうに 思うので非常に楽しみではあります、
うん、そうですね、楽しみです。僕もで今はとりあえず全体像をざってその走りで、ね、伝えたんで、具体的にどうするのかっていう部分がまだ分かんないと思うんで、次回はこの3つの、ね、企画の詳細、合宿どこでやるのか、なんか追加特典があるのかどうかとか、参加費がどうなるかとか、まあ、その辺のねあるあるについて話しようかなと思います、
はい、
それでは次回の生を楽しみにしてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。